雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも。
はい、こんばんは、アメヒ
ケンタです。
はい、100円ショップアメソーです。
あー、はいはい、コンシャスラジオ125回目。
いやリポースでしょ。
リポースですね。で、かつ、まあ、3番目のフリードマンスですよね。
メガです。で、何やったっけ、
まね、フリードマンスは、まあ、125やと、5と1と2を使って、表せるってやつやね。
1、2、1でしょ、その1個前は。
そうそうそうそうそう。で、まあ、125は一応言うとくと、5の1プラス2乗やね。で、5の3乗。の3を1たす2に分けてるっていう。
5の、2プラス1乗ってことはナイスフリードマンスではないな。
ナイスフリードマンスではないな。
いや覚えて
る。いや覚えてるな。
ねえ、まあそんな125ですけども。
はい。
でさ、そうや、うん、俺それ言おう思ってたけど、うん、言おうと思ってなかったけど思い出したわ、
うん。
実はさ、新しいジングルをさ、
うん、
作ってもろてん。
誰に？
カジコちゃんに。
あ、ヒンガーのやつは？
じゃあ、まあ、ヒンガーの、
うん、
コンシャスレイディオ、あれはもう全番組共通として、
うん、
その後の雨の森とケンタがお送りするってバッジョから言ってたやつだけど、元祖コンシャスラジオになったから、
うん、
あれ前のジングルコンシャスラジオやったよ、雨の森とケンタがお送りするコンシャスラジオをカジコちゃんにお願いしたら、もう機器として引き受けてくれて、めっちゃいっぱい作ってきてくれて、やで、ちょっとまだ選べてないんよ。MP3 ファイルが1個ポコッと送ってくるだけかなと思ったら、まずジングルフォルダーで、そのフォルダーの中にまた6個フォルダーがあって、アニメ系、お姉系、関西弁、昭和系、脱力系、癒し系、みたいな。で、例えば、ちなみにアニメ系の中にはさらに12個の MP3 が。ちょっとどれになるかわからへんけど、ちなみにちょっと聞いてみる？アニメ系を。
雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ
みたいなアニメ系とか、
それを
ドゥワー送ってきてくれてるよ。
カジコちゃんアホやろ。
そうそう、だからそれをちゃんとね、あの紹介しようということで言ってたの、カナディのフィールのカジコちゃんが、ボーカルのカジコちゃんが、
はいはいはいはい、
嬉しい限りですよ本当にね。まあいわばプロの人がさ、声のプロがさ、
そうね、
やってくれてっていうのを、なのでこの回からちょっと使おうかなと思っております。
ああ、ぜひぜひ。じゃあ、うん、どれになったかはこう聞いての
そうやな
お楽しみですな。
はい、まあ、そんなことでコンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。まあフリートークなんやけどな、行っていいかな、じゃあ。
言う、切っちゃいなさ
い。ジャニーさん。いや、ちょっとまあ、日々、ムカつくことがいろいろあるからさ。これもうラジオやってる特権ですから。いろんな人に怒られながらも。実名で切れていこうぜと。
出た、
久々の。実名でというかな。もう、鬱陶しいことがあったよ、この前。100均に行ったよ。恵比寿のダイソーや。もうこれは名前売っていくよ。こっち側、どっち側や、あの山手線の中、高輪とかじゃない側の、だからこっち側の中目側に、
代官
山の方にあるダイソーやわ。多分1個しかないわ。もう1からすぐのところやわ。の2階にあるダイソーやわ。に、ちょっとチャリンコの電気。今みんなつけてるやんか、LED のさ、チカチカする系のとか、もう摩擦力の時代じゃないから。あれをロールつけてたんやけど、なんか LED 電池が切れたのかよく分からんけど、雨にさらしたからか分からんけど、ちょっとつけへんようになって、めっちゃ止められんねん。その話も一回したけど、電気つけてくださいって言って警察にめっちゃ止められるから、100均でもうあるかなと思って、行ったんよ。ほんでな、ダイソー、恵比寿のダイソーに、ボケ。ほんで、それっぽいもんあって、
まあ売ってるわな。
ランチャーって知ってる？あれ、ランチャーってなんや？なんかランチャーなるものがあって、ランチャーが多分なライトやねん。で、ランチャー受けみたいな、
あ、はいはい、
この こういう、なんていうの、
わかるよ。あの、チャリの、
そう。
あの、棒のとこに
ガチャってやって、上がまたこうなっている。で、そこに
棒、
そうそう、棒状のこう、ランチャーなるものをこう突っ込めっていう。めっちゃエロいけど、今、この俺の手は。この、まあ、あの、女性器部分やわ。が、で、ランチャーなる、なんかライトが、で、ランチャーって何やみたいな。でも、そのパッケージを見る限り、はいはい、まあ、これやろ、と。
はいはいはいはい。
ほんで、すぐ近く同じコーナーにランチャーなるものが売っとんで、偉いもんで。もうセットで買えよってなもんで。そりゃそうやわ。ね、大体牛肉のところにはカレールーが置いてあるから。でも、念のため、これは一応、これはこれにガバッとつきますかっていう、一応セットをやろうけど、聞こう思って、そこにおったおばはん、恵比寿の大将のおばはんに聞いたんよ。すんませんと。でね、ちなみにその商品は、ダイソーオリジナル商品やねん。
あ、はいはいはいはい、はい。
あの、例えばさ、ヨドバシとかやったらな、別にヨドバシの商品じゃないかな。アップルだったり、バッファローだったり。
仕入れてるからな。
そう、パナソニックだったり。最悪ちょっとわかりませんもん。まあ俺許すけどな。ダイソーオリジナルやねん。ここポイント。干したらそのおばを聞いたよ。これってこれとこれがあの合いますかつって。干したら商品のことは分かりませんって昔やってやんか。
おー
え、しかもそのおばめっちゃ態度悪かったやんか。いや、分かりませんけど何かって。で、いや、俺その時点でめっちゃカチンと来たんやけども、え、でもこれダイソーの商品ですよねって言ったら、そんな研修は受けてませんって言われて。おお、なかなか大したこと言いよるな、こいつと。ふてぶてし、おばちゃんやん、普通の。で、わかる人いますか？で、わかる人呼んできてくださいって言ったら、なんかようわかんないけど、正社員はいませんって言われてる。なんじゃこいつと思って。じゃあ、ダイソーのオリジナル商品の詳細は誰に聞いたね？むしろこんちゃん、お前らは何のためにそこにおんねんと。めっちゃ言いたかったんやけど。もう、そこでも俺は帰るね。じゃあもう結構ね、もうちょっとムカついて。ほんで、おばはんの態度めっちゃ悪かって。どうしてるそういう時。いや俺な、ふとよぎったのは、やっぱしそういう時に、あなたお名前、何ですかって、
大人のやつや、
うん。聞いたらさ、向こうも、あれこれもしかしてちょっとクレーム的なこと入れられて、実名でちょっと私怒られるんかな的な。こととかも、なんかそういう、なんかしてる？そう、あまりにムカつく店員というか、嘘でもさ、ちょっと詳しいものを探してきますって、ちょっと奥に入るとかさ、そんな研修は受けておりませんって言った挙句に、正社員はおりませんっていう、めっちゃ意味不明な。絶対そんなわけないし、ほんで。って言われて、俺もうちょっと、もう、まあ、めっちゃムカつくと同時に、ポカーン。
ダイソーさんには社員いい日ね。社長とバイトでできてんの。パートが1万人ぐらい構成やからやっぱりダイソーさん
は。いやー立派よあれ、逆に。でも商品のことって絶対やっぱでも中身聞きたいからさ、商品のことは分かりませんってすごい答えじゃないそれって。
あ、まあいっぱいあるから100円やから
いやでもいや分かった、
考えへんようにして
無理して考えたらあかんと。いや俺でもさ、それさサービス業やしさ、確かにどこに何があるかレベルはまあ分かるとしても、一個一個の商品のことは分からないまでもさ、あんな言い方したらあかんわ。そんな研修は受けておりませんみたいな、
ケンケンの下な、
そうもうほんまで何かみたいな、めっちゃ態度もなんか高圧的で、でとにかくムカついてもうそこでは買わずに、ほんで俺あのその次の1週間ぐらいしてあえてそこもう一回行ったったんよ。あれ何買いに行ったんやかな、何を買いに行ったんだかな、あの、紐くぐらすやつ買いに行った。
何や、紐くぐらすやつって。それはダイソーの人も分からへん、考えへんようにするわ。
あの、ほら。なんで、あの、こういうのがさ、ずーって抜けてしまった時
に。はい。
引っ掛けてこう、グイッグイ。
お裁縫
の。お裁縫とか。パジャマのこれが抜けてもらったり、抜けてもらったり。で、行ったら、他の店員さんめっちゃ必死に、やっぱな、探してくれるし、これでいいんですかって言ったら、詳しい人見つけてきますって言ってやってくれたし、やっぱそのおばはんだけだよ。まあ分かってたけどね。っていうことがあって、いや、そういう時どないしてるっていうじゃん、なんか。
そのおばはんは、雨屋に声かけられた時にちょっと一瞬、あナンパっていう、やっぱ。
女性としての。
ときめき思い出したやん。
マジで。
もしたらなんかランチャーとかようわからんこと言うし、ランチャー受けがとかも
女性器と男性器をモチーフにしたこと
卑猥なこと言われて。
ムカつくわ。いやほんま。でも俺いつも思うね、そういうムカつく店員おった時に、ちょっとお名前聞かせてもらえますかって言ったら、かなりのダメージ、ドキドキ感を与えられるんじゃないかって思うんやけど、いまいちそこまで度胸もなくて、とか、名札やたら見るみたいな、なんか、で、ちょっとメモってるふりするみたいな。
心理攻撃な。
そうそうそうそうそう。
バイトのおばちゃんにも聞くんかな。
でもあのおばちゃんは多分でもどうせ聞けへんと思う。ほんまふてぶてしかったもん。
じゃあこれが、それこそヨドバシカメラとか言ったら、うんうんうん、もうちょっと思うねん多分、
うんうんうん、
売ってるもんもそれなりの金額するし、家電量販店とかはさ、うんうんうん、もうサービスで売りますっていう感じやんな。
いやもちろんそうよ。ベンツとかね、そういうところのディーラー行ったら内蔵ソファー自体も綺麗でっていうのは全てね、ベンツが高いのはそういうのも入ってるお金やからね。確かにね。
そうね、ダイソーはまあ商品が安いことが売りやすいんだ。そうで、物が多少悪くても安いから、うん、
なるほど、
そのってなるやんか、
うん、
で研修も受けてへんし
初日やったら
正社員もいい品種だ
社長と1万人のパートナーやっとるから
どうやろうな。いや難しいわ、
でも何かしらのダメージを与えたいね、向こうに。俺は
姑息なやつがいいよね。
そうそうそうそうそう、卑怯なかと思えばですよ、かと思えばね、その3日後ぐらいかな、今度は目黒通り沿いのひもん屋のダイエがあるよ。でっかいダイエやね。そこにちょっと俺サランラップを買って帰らなあかんくて、で、行って、6階建てやねん。でっかい台やねん。めっちゃでかいねん。ワンフロアもすごい広いねん。で、1階行って、もう、算数めんどくさいから、そこにおった店員さんに、サランラップどこですかって聞いたんよ。そしたら、そこの店員はね、それはね、もうなんかね、いかにも社員っていう感じの、おっちゃんよ。メガネかけて、まあ、50代ぐらいの、もう働き盛り。
はいはいはい、
が、サランラップは6階にございます。日用品のコーナーでございます。みたいな。あ、なるほど。
即答やもん。
そう。よかったと。やっぱダイヤ違うなと。同じ台と台でも。台A と台層で。A と層だけで。で、もう俺はバーっと6階行って、みんなさえに6階行くのもやっぱしこう、エスカレーターをこう、ジグザグ。3階こう、ま、往復、方向階段なわけやから。南から北へ、北から南へとこう、エスカレーターを行ってやる。ほんでまた6階が混んどんねん。日用品のコーナーが。そう。で、広いから。で、充実してるから、物がいっぱいあるから、すっごい混んでて。けど、まあまあ、サランラップに無事味ついて。んで、もうじゃあ並んで、めんどくさいなと思いながらも並んで、こうて、また3階方角を変えて、西、東、西と。
どういう構造になってるんですか。
で、帰ってきて、1回帰ってきて、ちょっとなんかおまんじゅうでも買うて帰ろうかなと思って、おまんじゅう見に行ったらあるかな、1階にサランラップ。カレーの横に、おい、おっさん、さっきおっさんおったすぐ横やしかも。みたいなことあるよね。なんやこれ。
よう、なんかようわからへんけど。
日々大変やわ。
もう、はよしのでそん
な。コンシャースラジオ、コンシャースラジオ、楽しいなぁ。AKB48 を知ってますか？
AKB48 存じ上げております
よ、ね、はあ、大島優子もおらんわ。なんやもう分からへんけど、
パルル渡辺真由
優、真由優か
よ、はあ、指原、
あ、指しかいな、あ、そうやね
とかやろ。
AKB が、はあはあ、結構 CM ソングやってんの知ってる？いや、まあさ、やるわな。日本で一番売れてるアーティストなんやから、はあ、ここ3年ぐらいもうずっと日本で別格で売れてるアーティストなんやから、まあみんな CM ソングやる。サザンだってやるし、はあ、ミスチルだってやるし、はあ、くるりだってやるし、
うん、まあアイドルなんか それこそ CM に引っ張りだこやからな、いつの時代だってな、
CM ソングやってんねんけどな、うん、いやこれ全然 AKB のディスでもなんでもないけど、うん、いやすごいなって思うんが、
うんうんうん、
いやあんましそういうのってなかったよなって思うんやけど、うん、いや普通 CM ソングでさ、まあ、ミュージシャンがそのまま出てるのもあるけど、そうじゃないやん。
コカ・コーラの桑田佳祐みたいな。
桑田佳祐出てたっけ、
なんか
けど、うん、まあだからくるりがジュビリの BGM で、菅野美穂が千代びたの CM とか、まあ普通はもちろん別やんか。
まあ、あくまでバックグラウンドミュージック
で、うん、AKB はまず本人ガチで出てんねん、
アイドルやしな、
うんうん、で歌詞が、うん、歌の歌詞がもう替え歌やねん、
恋する充電プリウスや、
そう恋する充電プリウス、うん、未来はとか、
うんうんうん、
なんかバイト中みたいな、
あ
なんかをしかもちゃんと衣装を着て、
うん、
ライブをやってるがごとくメンバー全員が知らないの20人ぐらい出てで、あんまなくない、そんなさガチでさ、しかも本人歌ってんねんで、あれちゃんとレコーディングしてるやろ、全員集まって、
そうやろな、まあ、うん、あのそういう時は普通はあのバイクを売るなら
おーバイクをみたいな、そういう別のね、
三井のリ
ハウスみたいな、
それ用の歌やもんな、
歌やのに、恋する充電プリウス言うて、
ああしかも元の歌やもんな、そのそれこそあのお酒のカローラ2とか山崎まさよしのお家へ帰る
シチューがどうかとかじゃなくて、
既存の歌の歌詞をカーン変えていく感じや、
でもいやあっぱれ見事やなと、
うんうんうんうん、
でこれがまあ一方カートコバンイズムで行くのであれば、
もう今はなくした
いや考えられへんと、いや歌詞ってやっぱめちゃめちゃ大事やんか、うん、アーティストにとって、うんうん、
しかもまあ J-POP なんて割と歌詞のボリュームが大きい、
ね、7割8割歌詞やん、ただまあメンバーたちが書いてる歌詞じゃないやろうから、ただなんやろ、それを屈託もなくやな、いわゆるアーティスト精神というかさ、クリエイティビティとは超反したカート・コバーンが一番誇る商業イズムにのっとったをニコニコしながら、うんうん、まあ、いわば大人たちの世界のこうロールプレイングの中で自分たちの与えられた役割を、だってさちょっと前まで恋するフォーチューンクッキーって歌ってたそのままのトーン、そのままのグルーブで恋する充電プリウスって一個の商品をさ、ってちょっとでもカッコつけて僕はアーティストだからっていう人はまあしたあかんやん、せえへんやん、それ、ま
あ、アイドルもちょっとずつこうアーティスト気取りになってるとこもあるしな、
中でさ、いや歌詞に誇り持ってるんでみたいな、伝えたい思いがあるんでみたいな、
君のことが
好きだか だからつって言う人からしたらさ、絶対やったらあかんことやんか、いやもう魂売ってるしさ、
そうやな、
をグッとくもなくみんな揃ってガチでこう踊りながらバイト中っつって、
バイト中ってそれすごいな、
すごいよ、いやこれがだからね、やっぱすごいよ、
うん、
そんな時代よ、やっぱしそれができたら逆に何でもできるやん、だってもう、
うん、そうやな、うん、何でもできる、
もう全然アーティストでも何でもないし、もうそうなってきたら、ほんまなんかあの声出しマシーン、
うん、
ビジュアルと、
うん、まあ、
着せ替え、
ほんまにアイドルよな、
あだからまあそういう意味ではまさにアイドルよね、偶像、その代わり俺はアーティストクリエイターみたいなことを AKB が言った瞬間、もうまたもう一回ここでバッサリと、
うん、
天なるカート兄貴僕に任せてください2010年代の、うん、アンチコマーシャリズムはっていう俺の、うん、に与えられた役割があるから、うん、カート兄貴
からカート兄貴からな、じきじきにな、
そうそうそう、いやそれできるって、でもさ、
うん
うん、どうなんやろ、ちょっとこうネガティブなないんかな、うん、彼女たちには、だって自分たちの曲の歌詞をやで、
うん、
完全なるコマーシャル、恋する充電プリウス言うてもてんねんで、
うん、
一個の商品名、
うん、
ブランド名言うてまうみたいな、うん、すごくない、なんか
そうやな、もうだってそんなん言い出したら力出るリポビタン
デー何でもほんまにお家に帰ったら、うん、バーモント買えでも何でも、
もうフォーチュンクッキーの曲で20曲ぐらい弾ける CM があるみたいな、
いける、
うん、新しいけどな、
いやだから偉いわ、うん、ほんまに大人たちの言うことをさ、うん、ただほんまにだからそういうアーティストみたいなミュージシャンみたいなこと言った時には俺はもう許せへんよ、その時には、
そういう人はやめていくんかな、やっぱり
大島優子的なことかいの、
大島優子はどうなるのかな、か前田敦子とかさ、もう女優化してるやん、もう今や
一応ね、なんかゴダールの映画が好きやったりするや
つ、そうそう、あのゴマさんのなんか、
そう
ファンなのか見て言うてるから、結構そのほんまに映画好きな人なんやと思うねんけど、でそうしたらやっぱもう
ちょっとやっぱカート
コーカートニーヤンカートニーヤンの教えがやっぱどうしても出てくるんじゃないの、
そうか、いやでもなんかすごいなって 思うわ。あれをくったくなくできるっていうのは、いやほんまにあのこれは皮肉じゃなくて、
コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。
AKB もそうやし、うん、あのくったくなくできることの凄さというか、うん、あのもう何でもできるやんみたいな、
うん、そうなったらね、もう脱いでもうたみたいなもんやからね、いわばね、
あの世界の終わり、
セカオワ、
セカオワ、
あのスリップノットみたいな人におる場所でしょ、
DJ ラブやろ。
あ、そうなんや。
いや俺あの人たちにも同じ、全然方向は違うよね。
おうお
う
お
う、けどあの屈託のなさというか、あ、これ危ないから、屈託なく、
いやいや、文字ラジにするからここ
やれる、
ペティタミコさんが
っていう意味で言うと、うあの世界の終わりって頭からケツまで、まだ終わってへんからケツじゃないんやけど、まあ、最新のとこまでほとんど中二病なんや、エピソードのほぼ全てが。
なんか代表曲聞いたことあるような曲あるっけ、でも世界
は。あれ、なんかあるで、なん
か CM ソングか、
CM かどうかわかんないけど、あのオリコンでももう何やったら1位とかぐらいやし、
そうやね、いやいや人気なの知ってんや。 それでも確かに棚層を言うてたけどな、この前、まあ、いいや、
すんごい自意識に、
うんうんうん、
自意識と薄っぺらい世界観に、
うんうん、
曲の歌詞とかも、
うん、
あのテラッペラやねんか、
う
ん、いや別になんかほんまによくできたポップソングやと思うねんけど、
お
う
お
う
お
う、なんか世界平和とかすぐ祈り出すの、
うん、なんか知ってるわ俺。でそれタナソンが言うてて、俺もなんか歌詞一個ないだかな、なんか調べた俺も、
うん、
タナソンがそれ言うてた、うん、確か、うん、
もう きついねんでもできついねんで、できついんやけど、いっぱいちょっと要素があんねん、確かにそういうちょっとこうファンタジックな世界観とか、そのとはいえちょっとそうそう正しそうなことを言ってるとか、このなんかいっぱいあんねん、あのちっちゃい薄いでもめっちゃ曲もキャッチーやし、でそれ全部こうちゃんとパッケージ化して、ほんでなんかちゃんとバンドにああいうなんかスリップノットみたいなやつがいてみたいな、ほんでなんかもうほんまもう作られきってんね
ん、
でこいつらなんかだんだん嘘ついててもほんまになっていくんじゃろうかなぐらい作り込んでんねんけど、
それを聞いてると、でもありし日の椎名林檎みたいなイメージがちょっと出てくるけど、
あね、
まあ、椎名林檎、まあ、言い方変えれば12秒で固まの、うん、で固まりを固めたアーティストやからね。
椎名林檎をもっとなんていうかな、あ、俺やっぱ今っぽいと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかもっと世界観があのごったにやねん、なんかで全部がそれぞれこう 薄いねん、やっぱり
徹底されてない、
徹底さ、まあ、ある意味そういう意味では徹底されてんねんけど、
まあ、逆にね、
うん、ほんでいや確かにこれは流行んのはなんかわかるなと、フックいっぱいあるし、フックがそれぞれわかりやすいし、その理解するのに、
うん、
あのあんまり頭いらんみたいな、
うん、
のただもうそのままサプリメントみたいな、
うん、
すぐ摂取できるみたいなのを、
世界平和とか、
そうそうそうそうそうそうそう、
なんかファンタジーとか、う
ん、ほんでなんかあのそれこそあのハロウィンで渋谷でわーみたいなノリで、
うん、
ライブとか行ったらみんなこうあの仮装してきて、
うん、
でなんか、
うん、
なんかあのあまり あの明らかに分かりやすい、
うん、
あのすんごい簡単なあの世界観を、
うん、
こ
う
世界観ですって言ってたし、これ世界観っていうかみたいな、
なるほどね、
もう提示して、でそういうのにみんながあんまりこう深くこう遂行することなく、あのむしゃむしゃ食えるみたいな、
なるほどね、
まあ、ぶっちゃけ一番最初は嫌悪感、
うんうんうん、まあまあ俺もまあ聞いてる限り、もうだってまあ一番しょうもないところやんかそれって、だってまあまあ聞いてる限りね、
そうそう、で曲も別に、まあ、キャッチーやし分かるけど、
うん
まあ、全然まあなんか、
うん、
あの
ピンと
けへんしなって思ってたんやけど、まあよくよくこうでも今こういうの流行るの分かるなと思って、
うん、
こういろいろ考えていくと、
うん、
あれをこうガチでできるっていうのはもう最強やなと、
なるほど、
で仮に俺が今音楽やりたいなって、
うん、
メジャーデビューしたいなってなっても、
うん、
であれ受けるって分かっても、
うん、
やっぱ
できへんもんね、
やりきられへんし、
うん、そうやね、いや、まあ、なんかよく覚えてるのがさ、オレンジレンジの人たちがさ、
うん、
iTunes の特集でさ、
うんうん、
普段の自分のフェイバリットのみたいな
ん
でさ、まあ、比較的センスのいい曲を聴いてたの、オレンジレンジはみんな、スクエアプッシャーとか、まあ、そのレベルやけどね、とはいえ、Apex Twin とか。でも、なんかいい感じ、っつって、あれできるってでも確かに最強よね。だってお仕事なんやからさ、全然いいやんか。 れ最強ね、まあね、強いよね、あれができるっていうの
と、なんか、ほんまにそれはすごいよ、もう。
だからそういう、なんていうんかな、
なんか変に自意識がやっぱこう邪魔しちゃうやんか、こう、こんなんやんのダサいな、みたいな。
そうやな、いや、そこもなしにさ、天然なんそれ、でも、世界の終わりとかは、どうなんだろう。
いや天然なんちゃうか。
あ、そう、
いや分からへん、もうなんか全部計算づくで、これ俺今めっちゃ痛いことやってんなって思いながらやってて、それさえも見せずに演じきってるんかもしれんけど、
だからね、Facebook ミュージック、SNS ミュージック、自意識と安っぽい、その健太がサプリって言ってたけども、一番上の方にある言葉、表層、嬉しい、悲しいみたいな、まあ、Facebook でもそんなんやんか、ありがとうとか、もうそれだけのなんか、じゃあ俺がそれな、ちょうど思い出したわ、なんか2週間ぐらい前に、あれなんだ、女子大学駅伝みたいなのやってて、で立命館がなんか優勝したんかな、で俺今年のお正月の箱根からちょっと駅伝コンシャスなんよ。
おお、すごいな。
駅伝面白いよ、なんかいろんなドラマあって、なんかルールとかも面白いし、なんかたどり着けんかったらなんか足切りで出発するみたいなとか、なんかいろいろドラマって面白くて、まあ、それちょっと家で見とって、で、立命館の女の子が、立命館が確か優勝して、3連覇かなんかで、で、表彰状のところで、当然アナウンサーが、こう、喜びのコメントみたいなのを言うんやけど、もう、聞いてられへんぐらい低血なんよ。皆さんの、応援の力で、感謝の、皆さんに感謝の気持ちを送りたいと思います、みたいな、一つお前に自分の言葉ない、それで、いや、喜びって言えば自分のもんやからさ、で、さっきドラマあるって言ったけどさ、もうそのチームにはそのチームのさ、歩んできた道があるし、チームだけ、そのメンバーたちだけのなんか、育んできたストーリーみたいなのがあるのにさ、なんか感謝の気持ちを述べたいと思います、みたいな、いや、もういやアナウンサーも分かってるやろうし、いや、何その、何も考えてないコメントみたいな、いやもうがっかりというか、あ、もうそれぐらいみんな、なんかまあ言葉に意識的じゃないというか、まあ、もともとなんか2、3回前にそんな話確かしたけどね、言葉なんてもう気持ちを伝えるもんじゃないみたいな、インデックスでしかないと、過去の似たようなシーンを引っ張ってくるための本でいうところの爪、右にあるピッピッピッピッピッっていう、もうなんかトリガーでしかないっていう思ってたんやけど、俺もほんまがっかりして、とはいえスポーツ頑張っててさ、しかも立命館でそれなりに偏差値もあってさ、なんか人間形成としてまあなんか健やかな形として育ってってると、しかも日本一になるようなさ、でこの子なんかめちゃめちゃいい会社に就職していてさっていう子が、あんなしょうもないコメント残すかと、びっくりした、ほんまにびっくりしたね、もう何やろ、家族やなんとかに何々を捧げたいと思いますみたいな、嘘つけと、そんなこと、そんなわけない、今思ってる気持ちそんなんちゃうやんけって思うやん、 Facebook か SNS か、だから勇気たちが SNS やれへんって固くなに言って Facebook やれへんって言えば、ほんま正しいと思うもん、ほんまな、立命館頑張れ順天堂大頑張れ
お誕生日
あさみちゃんっていう子が11月17、
うん、
京都とか大阪で DJ やってる時になんか遊びに来てくれてた女の子やね、うん、あれこれっててっちゃんかいな、
11これてっちゃんやで、ね、これてっちゃんやなすごいね、さっき順天堂大頑張られたてっちゃんのものまねこういうすごさあるよな、
シンクロニシティね、あるよね、
そうね、
でまありょうくんでしょ、
ね、うん、
であとは職場のもううちの会社にいて辞めていったネギくんっていう人の誕生日みたいね、うん、まあそれぐらいですな、
はい、僕15日は野村くん、
うん、
高校の同級生ですね、うん、岡島京子ちゃん、
うん、
あの岡島さんとかの友達ですね、うん、で筑あゆみちゃん卒業生ですね、うん、松下愛子さん、この人もあの岡島さんとかの友達ですね、うんうんうん、広瀬めぐみさん、サーファーの広瀬さん、広瀬めぐみちゃん、
存じ上げない、
で岩崎翔一さん、うん、中学校の同級生でね、うん、この人ね、ラーメン屋の店長なんよ、豚骨ラーメン火星っていうかな、これ、うん、やってるみたいなので、ぜひぜひ、うん、中学の時のサッカー部が一緒でしたね、橋本重久さん、うん、これも中学校の時の、同級生で、これの人はね、一緒にガンバのジュニアユースに行って ってたと思うんですね、うんうんうん、で彼はね、ユースにも上がって、
へ
え、まあまあいわばプロ一歩手前ぐらいまで、でもうあの大学も一緒で、関学でもサッカー部でやってましたね、サッカーをね。でてちゃんでしょ、で中井宏明さん、これ予備校の同級生ですね、うん、で亮くんと小宮山香織さん、これは多分卒業生ですね、うん、これぐらいですかね。
そうですね、はい、
皆さんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
終わるよね、
2014回な、
2014も振り返っていこうかね。まだね、今年何点やったかみたいなこともね、そろそろちょっと考えていかなあかんと
思う。いやでももうほんま毎年言うてるけど、うん、例年にこう増して、うん、
何もない。NNN か。NMN かいな。
何もない。
NMN4NMN
やな。何も
ないかいな。
ほんまに何もないわ。
まあまあ大人になるって何もないっていうことなんやろうね。
名言出た。
何もないよそら、うん、やっぱしスポーツ選手とかはまた別やろうけどさ、
みんななんかそのなんか退屈さとどうやって付き合ってんの。
いやだからでもやっぱしだから多分思うけど、例えば広瀬とかさ、
うん、
吉田君みたいなさ、例えば会社をやってるとかさ、
はいはい、
絶対新しい展開とかさ、なんか事業拡大とかさ、
うん、
うちのおとん考えたって、うちのおとんが40歳の時と41歳の時と42歳の43歳なんもないやろなって思うもん。絶対普通の大人はなんもない、逆に言うとなんもないから普通の大人なんや。
あ、なるほど。
うん、だからサッカースポーツ選手とか多分なんもないことないやろし、絶対
毎年ドラマがあるもんね、うん、
タレントとかもね、まあなんもないことあんまないやろし、なんもないくなりたいね、やっぱしね。
あ、そういう意味で言うとな、
そういう意味
で
な。
まあでもこんなにも何にもない
こんなにも何にもない世界展開な、
世界の終わりやわ。
世界の終わりいうバンドでもう一回デビューしたやん、もう。
あ、恥ずかしい前な。あ、例えば何にもない大人で思い出したけど、何もない大人になったからなのか知らんけど、うん、あの青春映画っていうものにハードルがめっちゃ低くなってるっていう。
すぐほろっとくるみたいな。
まあ、お芝居もそうやけど、まあ、俺あんま映画見てないとりせんやけど、ええなって。
それ例えば？
ね、最近見たやつやと、あの頃君を追いかけたっていう、
全然知らんの。
台湾の映画なんやけど、まあ、あの頃君を追いかけたっていうぐらいから、
その恋愛以外の。
そう、高校の男女7人組ぐらいの、6人、まあ、いわば何人か組の、友達グループの中にクラスの優等生とその子とお互い惹かれ合ってるその男がいんねんけど、なんかそれをこう取り巻く群像劇みたいな感じなんやけど、
まあ設定としては全然よくある
ような普通の高校の設定なんやけど、その子2人のその恋模様とかもうなんかたまらんよね。
そう、いや聞いてる限り良さが全然わからんわ。いやだからだから俺 2,3 週間前にちょっとツイートしたから、ここに来てのスタンドバイミーですよ。ちょっと見て、
そういうこと、
めちゃめちゃいいから、ここに来ての名シーン多すぎて、俺ちょっとスタンドバイミー .me 作りたいわ。
スタンドバイ .me
いやほんま名言がもうなんかもういろんなところに、いやもう帰ってきたが街はちょっとちっちゃく見えたとか、たった2日の出来事にもう全部が詰まって、車で半日ぐらいのところにみんなで線路歩いてさ、いろんなことが詰まってんのにさ、たった丸1日の出来事なんやね。だけど帰ってきたら街は全然変わってないけど、彼らからしたらちょっと違って見えたんやね。で、あんだけの大冒険をした4人やのに中学になって会わんくなるんやで、もうほとんど。もうなんかたまらんねん俺。いやでも健太と言ってたの多分一緒やと思うねん。なんか
そうやな、
いやほんまね、ああいうのってやっぱ大人になってから、
そうやな、ね、やっぱもうこうへんやん、そういう日が、
そう、もうねたまらんなおっさんになっていく
の
で
ね、
そういうことですよね。
はい、もう皆さんこう青春映画をいっぱい見て
くださいってことですね、う
ん、あの無条件にいいよな確かに。でも
そうやね、なんかもう
安いのでも
同じぐらいのこうダメ な,
そうやな、
ダメな映画でもちょっと青春映画っていうだけでちょっと見れたりするし、やっぱ
でも俺なんかの時に 2,3 ヶ月前なんかのタイミングであのおっぱいバレエを見たけど、
うん、
知ってる、おっぱい綾瀬はるかのバレーボール部の顧問で、うん、試合に勝ったらおっぱい見せてあげるっつって、
うん、あんま知らない、
うんこちゃんゲリピーやったけどね、ほんまにウォシュレット
全然思んなかった、
全然思んなかった。
綾瀬はるかの映画はそうしたらハズレが多いんかもしれない、
う
ん、
あ、そうな
の、俺今のとこ多分これ人生ワーストムービーやなっていうのを、映画ホタルの光っていう、
ああなんかあったな、
ドラマのホタルの光の映画版なんやけど、多分これ俺ワーストムービーや、
俺結構おっぱいバレーは人生ワーストのレベルやで、くす、もうほんまウォシュレットとうとうやったもんまあそんなこと
で、ね、なかなかあれですな、
青春映画をね、大人の手から見ていきましょう、はい、まあ、スタンドバイミー俺1ヶ月に1回見たいもん、なんか
ほんま
に、いやほんまに、いやほんまにほんまにええねん、おーちょ、一回見て、マジでよ、まあ、ほんま一回見て、
なんかちょっと悩んだ、ちょっと忘れてる、
分かれへんやろ、分かれへんやろ、ほんまにもうめちゃめちゃいいから、
うん、
もう両できてるわ、設定が、うん、あの主人公のお兄ちゃんは期待かけれてたけど、うん、死ぬんよ、うん、アルフトの選手やったのに、うん、ほんでなんかお前が死んだらいいのにみたいなこと言われたりとかね、うん、
あ
でクリスって俺が一番好きなリバーフェニックスのやつは、うん、こいつはめっちゃ勉強できんねんけど、うん、お父さんとかがあかんから、うん、その進学組には行かれへんとかね、うん、
あ
なんかいろんな設定の絡みがあって、うん、めっちゃめちゃいいが、たった一日、俺そこがでかいよな、あんだけ大冒険したのに、ほんまたった一日で、車やったら半日ぐらいの、
まあ、昔はそうやもん
な、子供ってほんまそうやんか、特に男って、そんな思い出めっちゃあるやんか、なんか、実はただ隣待ちやったみたいな、あれをうまく表現してくれてるわ、ほんま、たまらんのね。で熱く語ったんやけど、学生ポカーンやったから授業でちょっと名作映画を見ようみたいな、
ま
あ、
はいはいはい、まだちょっと早い
ちょっと早い
な、だってまだ18、19ぐらいか
な、
そのところは俺らも青春映画なんで、
それで思い出した、めっちゃしょうもない話一個最後に放り込むか、うん、高校2年生の時に体育祭で仮装大使会みたいな、せんかった、クラスごとに
やってへんけど、分かるよそういうのが、
なんか衣装も作って、ストーリーも作って、
君に届けでもそういうシーンがあったね、
なんかで結構みんなもう授業終わって、クラブ終わってから河川敷とかでめっちゃ練習するんですよ、ダンスを、クラスでみんな集まって、で女の子は衣装を作って、で男はなんかこう段ボールとかでそういうなんかちょっとモニュメントみたいなの作ったりして、で俺らも高2の時、俺結構学校は結構適当やったんやけど、まあそれ結構頑張ってたん、1位になりたかったし、結構ガチで頑張っとって、でまあもうリーダーシップを取ってて、曲とかも俺が全部作って、3分間で、よう覚えてドリームシアターとかつなげながら、でマイケル・ジャクソンの「Remember the Time」っていう曲で、その通りに踊ったり、最後はみんなで、もうその PV をみんなで何回も見て、でコウコウさんっていう女の子って、全然運動できへんのよ、そうじゃなくても進学校やから、女の子なんですよ、もう基本的に運動できへんけど、
ボール投げかは平になる、
そうそうそうそう、けど、まあ、マイケル・ジャクソンのダンスをそのままコピーしようと思ってるわけやから、なかなか大変なわけやで、夜中の河川敷ね、俺ら淀川のすぐ横に高校あったから、淀川の河川敷で練習してた時に、コンコーさんが足つり張ってんやん、で一回止めて、みんなバーって集まって、うわコンコーさん大丈夫まあ、とはいえ足つったレベルやけど、まあ、ちょっと一回止めて、コンコさん大丈夫って言ったら、コンコさんが私のことはいいから練習続けてって言ってるやんかうわ現実にあるんやこんなセリフって俺その時思って高校2年生ってこんな現実で言うんやって思ったことを思い出したな、すごいよコンコさん、コンコさんいつも先生、新しい先生に金光さんって間違えられてたけどなかなかないやろジャイアン的な、映画の時のジャイアン的な、俺がここは食い止めるみたいな
それ今のコンコーさん聞いたらどういう
どういうのやろ
それめっちゃいいな、
めっちゃいいやろ、めっちゃいいですよ、
めっちゃいいやろ
まさかここでコンコーさんって俺20年ぶりぐらいに言うたわ、20年、18年ぶりぐらいに言うたわ、はい、まあそんなこと終わっていきましょう。 いいですね、青春っていいですね、無条件に。
あ、ほんまによ。じゃあ皆さんも青春を思い返して
みてね。
はい、コンシャスラジオ125回目、
コンシャスラジオのことはいいかな。
他のラジオを聞いて。